アウェカープログラムご参加の皆様、こんにちは、山岡直樹です。今月のね、公開音声 Q&A、いつも通り泉さんと一緒にね、お届けしたいと思います。泉さん。
はい、よろしくお願いします。
はい。2月ということでね、はい、もうなんだか本当のね、この新しい年が具体的に実質的にね、変化し始めるのはもう、この2月のね、立春以降と言われてますが、確かにね、なんだかいろんな私たちの周りにも大きくね、いろんな動きが出てきてましたし、逆にこう今までこう蓋をしてたものとかね、うん、内側に入ってたものが、もう春のね、まるで芽がこう出てくると同じような感じで出てきましたけれどもね、うん、まあ全てのね、変化はね、成長のスパイラルというふうにね、アウェーカーでは考えてますので、それを止めたりとかね、大変だと思うんじゃなくて、あ、さらなる進化が始まったなという意味付けをすると、その方向に行きますんでね、そんな思いでね、またね、はい、皆さんのご質問にもお答えしていきましょう。
はい。じゃあまずは、ワークのやり方、能力開発のカテゴリーからいきますね。
スタンダードの方でからですね。はい、はい、
質問が来ています。はい。ご機嫌で良いことが続くと嫌なことが起こるのではと不安です。サロンで質問をするとスパイラルだから大丈夫と言われました。スパイラルにも陰陽はあるのではとまだ疑問と不安です。教えてください。
はい、いきなりいい質問ですね。スタンダードの方でね、確かにおっしゃる通り、スパイラルってね、ちょうどさっきもね、冒頭私も挨拶で言葉を使いましたけれども、スパイラルはどんどんどんどん進んでいくんですが、スパイラルにもいわゆる、陰陽当然あります。よく動いているところ、動く変化がどんどんどんどん進んでいくときもあれば、なんだかその陰陽の陰側に入ってくるとこ、自分の内側に入っていきますので、一見するとなんだか物事が進んでいない。でもその時には、表の変化は現れないけれど、内面の変化になっているというところですので、その時に精神的にね、なんかどんどんうまいことが続くとかね、いう時もあれば逆に不安になるって繰り返していくようになります。で、そのうち、この繰り返しが本当にセットなんだなと思ってくると、嫌なこと、いいこと、どちらも合わせて、なるほどというふうに、すごくね、これも納得というよりもね、もう感覚的に掴んでくるようになりますので、その感覚を掴んでもらえば大丈夫です。
はい。2つ目の質問ですね。毎日ワークをしたいのにやったりやらなかったり安定しません。これに伴い身の回りで起こることも不安定なようです。先生方のワーク習慣化のコツを教えてください。
はい、もうこれは毎朝のね、もうエネルギーワークでトーラスでしっかり天と地とつながっておくっていうことを私自身も日課にしております。そうすることによっていろんな出来事は日々起きますけれども、常にもう天と地とつながった状態で動いているので、まあ、さっきもね言いましたけれども、どんな出来事にも与える意味付けが受け取る現実になりますので、うわ大変だ絶望だではなくて、お面白い大きな変化が始まったなというように捉えるように、だんだんだんだん習慣化してくると、精神的にもとっても落ち着いてくるようになります。
はい、あとはね、ワークをしたいのにできなかった日は、あ、今日はダメな日だとかって思っちゃうと余計に不安なことが起こってくるので、まあいいかと思って、そしてできるだけやるということ、自分を責めるということをね、やめてみてください。そして質問の3つ目です。動画で魂の視点で物事を捉える、魂とつながると最もパワフルとあります。魂視点はどんな視点でどのようにしたらつながれますか？宇宙意識とつながることとは違いますか？究極なんだか同じような気もしています。
はい、全くその通り同じですね。宇宙意識というのは自分自身の意識のレベルを魂の領域に合わせたとき、宇宙意識と一つとつながることができるようになります。魂の視点ということは、もともと何のためにこの地球を選んで生まれてきた、この時代にこの国にっていうところですね。ですので大事なのは、目先のね、あ、これやりたい、あれがやりたくないっていう心の視点ではなくて、一番深い魂の視点で何のために生まれてきたか、もちろんそれをやるために、じゃあどうしたらいいかっていうね、そういう視点を持って動いてみると、目先のね、些細な物事のね、アップダウンに意識がとらわれなくなりますので、そういった意味で魂の視点をぜひ持ってみましょう。
はい、先生方、皆様いつもありがとうございます。次の方ですね。うん、はい、私は最近寝不足が続き、仕事集中力が途切れます。朝丹田イメージ呼吸をして出かけますが、途中疲労感に襲われます。呼吸法の他に何かワークをすると良いでしょうか？
はい、これはですね、ちょうど2ヶ月目のイメージワークでね、フォローワークショップでもやりましたが、光のシャワーというですね、光を使ったイメージワークをするととってもスッキリとしてきます。なんだか集中力がなくなったりとかね、疲れたなと思う時には、空からキラキラキラキラ光のシャワーが降ってきて、自分の表面だけでなく体の内側にも入り込んでいって、さまざまな疲れとかストレス、そういったものをきれいに流してくれるというね、このワークをぜひ習慣化してみてください。やり方はね、ワークのね、動画をご覧になってください。
いつもありがとうございます。おかげさまで心を穏やかに過ごせる日が多くなりました。なのに不安がやってきます。そんな時は光の浄化を実行し、大丈夫、なんとかなると言い聞かせてます。家族みんなで豊かで幸せになりたいんです。どうありたいか自分に問いかけても頭にも心にも浮かんできません。こんな私でも大丈夫でしょうか。
はい、全然大丈夫です。その時々その都度湧いてくる得体の知れない漠然とした不安とか恐れですね、それをこれが原因だって分析する方向ではなくて、その恐れを感じたそのまんまをエネルギー体として取り出して、自分の胸前でね、浄化と消化ですね、大事なのは浄化だけだと繰り返すので、消化して宇宙に返しちゃうと、もう十分これは感じました、もう大丈夫ですっていう形でお礼を言って返していく、このエネルギーワークをね、習慣化することによって、どんどんどんどん自分の中の漠然とした不安がなくなってきます。そしてそれと同時に、自分が何がしたいのかっていう時にビジョンが浮かんでくるのを待つんではなくて、どういう感情を感じたいか、自分が感じたい感情にフォーカスして、その感情を感じているイメージワークをしていくと、これをね繰り返していくと、どんどんどんどん自分が本当にやりたいことがハートから分かってくるようになりますので、頭ではなくハートの感性を信頼してください。
次の方は、ブレインワーク、イメージワーク中心に毎日行うようにしています。ここ数年睡眠は取れていますが、深夜目が覚めたり、朝寝起きの気分がかなり落ち込んで不安回路にどっぷり使ってしまいます。今寝起きに海能サウンドをイヤホンで聞きながら起床するようにしています。プログラムを受けてから多少改善されているのかもしれませんが、まだ目立った実感がありません。こんな起床時の不安回路を消せる有効なワークってないでしょうか。
ぜひね、起きてね、その、まあ、サウンドを聞くっていうのもいいですけれども、起きてすぐね、両手を合わせて合唱するんです。私もやってるんですが、合唱して、ああ、ありがとう、ありがとう、こうして合唱できて、こうやってワークができること自体もありがたいし、こうやってちゃんと今日も朝目が覚めたこともありがたいし、こうやってちゃんと両手を合わせて自分のエネルギーを整えることができることもありがたいし、ただこうあることによってありがたいっていうね、感謝のワークって両手を合わせてやって、そこからトーラスワークとかいろいろやっていくんですけれども、そうするとすごく全てにおいてね、感謝から始まってくるね、感謝ってすごいパワフルなので、自分自身のね、一番の安定したね、魂の輝きを出してくれますので、ぜひね、両手を合わせてありがとう、ありがとう、ありがとうワークをやってみてください。
はい、次にですね、願望実現で自分の望むパラレルワールドのイメージはある程度はっきり持っているつもりで、フューチャーチューニングシートやオーケストラバージョンのシンボルイメージシートは割とスラスラ書けるんですが、最近それが本当の自分の魂の目的かどうかわからなくなってきています。
あ、いいですね。いい傾向ですね。
自分の理想の未来像は10年以上も基本的に変わっていません。うん、というか全く実現していない願望をずっと持ち続けています。
うんうん、
年とともに心境の変化もあるので、望む未来像は変わってきている気がしますが、新しい望むパラレルワールドが描けないでいるので、もっと自分の内面を見つめる時間を作った方がいいのでしょうか。
はい、内面を見つめる時間ではなくて、ちょっとして湧いてきた直感やインスピレーションや、ちょっとしたワクワクやワクワク感や感動をすぐに小さなアクションでもいいので行動に移すということをぜひやってきてみてください。直感来たら即行動っていう合言葉になってますけれども、そのように頭で考えて出していくっていう思考のパターンがちょっとあったのかなと思います。じゃなくて、なんか今日ふと思ったんでここ行ってみようとか、ね、なんかふと今まで思わなかったけどこんなもの食べてみようと思ったからそれを食べてみようとかですね、そんなところからですね、アクションから変わってくるんですね。この世はね、この物理次元っていうのはアクション、行動が鍵を握っているので、ただいきなり大きな行動を決めてドーンと行きましょうというんじゃなくて、小さな直感や感動に従って、行動を変えてみるということですね。そうすると、前々はこう思ったけど、本当はこういうことが好きなんだな、楽しいな、なんてね、思えるようになってきますのでね、ぜひそんな風にやってみてください。
はい、
次もスタンダードの方ですね。
そうですね。ゴッズトーラスペンダントを使用させていただいています。どのような仕組みでしょうか。またお風呂へ入るときには外した方がいいでしょうか。他のペンダントも一緒に使用して良いのでしょうか。と トーラスペンダントのことでしょうかね。
そうですね、これはねオリジナルでこの私たちがね開発して作ったものでね、シルバー製とねあとゴールド金のものがありますが、トーラスの形をしたね、平面型のペンダントなんですけども、それをつけているだけで、トーラスのエネルギーというものが形と材質で、ね、常に自分から、自分の中にもね浸透してきますし、それを見ることによって常にトーラスを意識することができますので、できればねずっと続けてつけていただければいいですね。お風呂に入るときはもちろん外してもらって大丈夫ですしね、他のペンダントと一緒につけても問題ないです、
はい、次の方はアベーカーの、コースでいただいたアロマがとても気に入っているのですが使用してしまいました。使い切った
ってことね、はい
はい、同じアロマを購入したいのですがどうすれば購入できますか、
これはねもうこれ最初のね入会の時に、スタンダードコースの方でザ・アウェイク、ジ・アウェイクをね、プレゼントしてますね。これはもうね、その時々で完了してますので、同じものはないんですが、まあ、そこからはね、もうこれあくまでもザ・アウェイクはね、もう基本形ということになりますので、その後は通常のアウェイクはね、ご紹介している様々な用途別、目的別のアロマね、何種類かありますので、そちらの方をね、見ていただいて、あ、これがピンとくるなとかね、思ったものを使ってもらえれば大丈夫です。バディさんにね聞いてもらえるとどのコイルがどんな、ね、感じがするかっていうのを伝えてもらうことができると思いますので、ぜひ聞いてみてください、ね、
はい、おすすめをぜひどんどんお気に入りをね使ってみてください。そして、次はアドバンスの方ですね、
はい、ここからアドバンスですね、はい、
アウェイカープログラムの中で私が一番気に入ってよく使うのはフライングインと遠隔エネルギー送信とタイムトラベルです、フライングインするだけで目に見えない耳にも聞こえない状況と情報を知ることができます、人以外のものや場所に空間にフライングインもします。
いいですね、
そのフライングインしたところのエネルギーや情報が心地いい場合は何もせず戻ってきます。心地よくない場合は遠隔エネルギー送信して見守り戻ってきます、そして環境やエネルギーが良い変換するのを楽しむことができます。
なかなかねさすがアドバンスコースでね、いろいろもう基本がねしっかり分かった上で有効活用されてますね、
そして私のキトチャクラがどのように機能しているかはよく分かりませんが、山岡先生、泉先生のチャクラと機能の説明に腑に落ちることも増えてきました、ありがとうございました、
はい、ね、ちょうど今ねチャクラ特集をね先月今月やってましたんでね、どのチャクラがね自分がね一番優位なのか活性化しているのか、あるいはここのチャクラちょっとまだ不十分だなとかね、そんな風にね気づいてもらったら、そのチャクラをね大きくするようなワークをねぜひ続けてみてください、
はい、そして次の方もアドバンスですね。以前の Q&A で次元の概念についてご回答いただき素直に腑に落ちた感覚を得ました。今回は時空という表現が用いられた場合、どのように捉えるとイメージしやすいでしょうか。先生方のお考えを、話していただけますと大変助かりますということですね、はい、山岡先生の時空とは、
時空っていうのは、ね、もう時と空間ということで、実はこれね宇宙を表す言葉って言われてるんです、もともとの漢字の元ではですね、だから自分がこの宇宙っていうのはこの遠く彼方の銀河宇宙とかアンドロイドとかっていう宇宙ではなくて、今ここで自分が感じている全ての時と空間ですね、これが自分にとっての宇宙ということになりますので、どんな時空かっていうのはまさに自分が今いてここの自分の周りの世界を体験しているものそのものですね、まあ、別の言い方をすると情報空間って言い方もあるんですけれども、そこで全てが展開して、あ、自分は今この瞬間ね人としてこの地球で、そしてここでこんな風に、周りとあるいはそこに他者が出てきたりとかね、あるいは自然と触れ合ったりとかね、自分の好きなことをやっていたりっていう、それは今魂が自分が感じようとしたものを感じられる、その、まあ、360度フルスクリーンっていうね、そんな風な感じで捉えています。
そうですね、時代であり時であり空間そのものってことですよね。
そうですね、
腑に落ちたでしょうか、引き続きまたご質問お待ちしてます、そして次の方は、いつもありがとうございます。私は頭の中で次から次へいろんなことを考えてしまい頭がパンクしそうになります、疲れやすかったり息が浅くなります。興味があることをたく、いやごめんなさいね、興味があることがたくさんあって、整理がなかなかできません、その状態を良くするワークはどれでしょうか。
はい、 結構でもまあ好奇心が多かってね、いろいろ考えるということですけれども、うん、まあこれは結局自分の軸を一つね、ビシッと決めていくってことになるので、それを、じゃあそのためにはどうしたらいいかってまた頭で考えると混乱するので、そういう時こそ丹田イメージ呼吸法でしっかりと深い呼吸をすることを心がけること。そして宇宙自分軸作りのワークですね、イメージワークがありますけれども、宇宙自分軸をイメージしながらトーラスをやってみてください。そうすることによって本当にビシッと自分の軸が立っていくようになるので、そうするとなんかね、余計なあのものに考えたり思いついたり振り回されたりしなくなって、だんだんだんだん自分はこれがやりたいんだっていうことがはっきりと明確になってくると、余計なあの迷いとかね、考えも湧いてこなくなって、どんどんどんどんそちらの方にエネルギーが収束されていきますのでね、ぜひ丹田イメージ呼吸法と宇宙自分軸をしっかりイメージしたトーラスワークでやってみてください。
そうですね、頭の中がいっぱいになっているっていう人はね、うん、何か行動に移して片付けていくとか、直感来たら即行動、気を自分に戻してくるっていうことが大事ですよね、
そうですね、
はい。そして次の方は、ウェーカーでのワークはワークをする場所、つまり自分の部屋、家などが片付いているかどうかで効果が変わってくるということはあるでしょうか、
気にするか気にしないかっていうことの方がむしろ多いと思いますね。部屋がね、すごくしっかり片付いてないと気が済まないっていう方は片付けてやった方がいいと思いますし、もともと多少ね、部屋がね、まあ、人から見るとこうちょっとごちゃごちゃしてるけど、本人はすごく落ち着きが良くて、居心地が良くて、これの方が落ち着くんだっていう場合は別な問題ないですのでね、
研究者の人とかね、すっごい本積み上げてね、すごい部屋になってることありますもんね、
でもそれが落ち着くというんであれば、その人にとってのその場がね、まあ、いわば心地の良い、聖域であれば全然問題ないです。
そして人生の豊かさが広がるシンボルイメージシートの書き方についての質問も来てますね。
はい、ずっとアドバンスコースの方ですね、はい、今のところはね、はい、
シートには仕事、家族、人間関係、趣味、遊び、美容、健康と項目がありますが、大事な知人が豊かな人生を手に入れたこともシートに組み込みたい場合、どこに書き込むのが良いでしょうか。例えば家族、人間関係のところに豊かな人生を得た知人とも相変わらず交流していたとか、豊かな人生を得た知人に安堵していてのような絡め方が良いのでしょうか。いつもここで悩んでしまうので教えていただけますと嬉しいです。
もう答え分かってらっしゃいますね、その通りです、
すごくいいですよね、
もうその通り、家族、人間関係のところ、知人、友人は全部そこに入りますので、自分だけじゃなくて自分のね、大切な人、友人、知人がすごくハッピーになってるってことをね、ぜひね、シンボルイメージシート、豊かさ、人生の豊かさのも大事な項目になりますのでね、左から2番目になりますよね、家族、人間関係のゾーンにニコニコしてるね、友人の姿を描いてみてください。
次の方もアドバンスです。メビウスのワークは非常に強力で、成功事例の実践報告も多いと感じています、
はい、
ですが私の場合メビウスのワークが苦手というかうまくいきません、自分の気持ちや願望が入り混じってしまうことが多く、うまくいかない原因のように思います。改めて手順、コツを教えていただきたいです。お願いします。
メビウスはね、本当に人と相手をね、自分と相手を結びつけたりとか、理想の自分、すなわち最高のパラレルワールドの自分と結びつけたりしますので、メビウスの8の字型のエネルギーが自分の体が一旦全て粒子となって、体じゃなくても粒子になって、ふわーっと自分の頭から抜け出ていって、そして対象のね、人物であり状況とね、結びつけていくときに、この無限の8の字マークでぐるぐるぐるぐる、だから両方がね、もう粒子となって混ざり合い溶け合ってくるっていうイメージをしてみてください。よくね、多いのがね、なんかそうは言っても嫌なあの人と、メビウスしたくないとかって思うかもしれませんが、そこは感情にフォーカスをしているときなんですね。感情じゃなくて、ここの場合をメビウスそのもののイメージと流れに、動きに、信頼してほしいんですね。で、初めのときは確かに嫌な気持ちになるかもわかりませんが、そのうちメビウスが高速回転して、どんどん光の粒子と変わって、その光の太さがどんどんどんどん太くなって、ものすごくパワフルなメビウスが両者の間に回っているとき、宇宙法則が働いて、しかるべき最高のご縁へと変化を加速してくれますので、そこを信頼してね、メビウスという宇宙法則を信頼して、ダイナミックなね、光のメビウスをやってみてください。
次の方は、なかなかパラレルワールドに行けないと感じてしまう時の気分転換対処方法を教えてください。
はい、 もうね、とにかく自分が好きなね、ご機嫌様のこと、例えば香りを嗅いだりとかね、なんか、大好きなものをこう食べてたりとか、音楽を聴いたりとかね、お風呂で、ああ、気持ちがいいなーなんてなってる時ね、とにかくもういつもそう、リラックス、快脳回路ですね、のスイッチをオンにしてからね、そこからやるようにすると、なんかいい意味でね、きっちりやろうと思わずに、なんとかこんなのでいいんかなっていう時の方が逆にむしろね、意識は自由自在に動きますのでね、そんな感じでやってみてください。
ですね、次は以前動画でアウェイカーの方とはアウェイカーの方は相手と話さなくてもリーディングできるとおっしゃってました。リーディングができるならセッションは不要ではないでしょうか。はい、自身はバディさんと話すことがなくて数ヶ月話していないのですがということですね。はい、そうです。でどうでしょうか。
あのまあリーディングができても実際にセッションっていうのはもう交流になりますので、それを勝手にリーディングしてできるっていうだけじゃなくて、ちゃんと交流をするっていうこと自体が自他の関係を共同創造していくっていうことになりますんでね、そこのところにもう少しね喜びとか楽しさを感じ出してみたらいかがでしょうかね。
そうですね、一人でなかなかね完結するっていうことが現実生活はないじゃないですか、だから自分の中のイメージも直感来たら即行動で、形に起こすというか何かアクションしないと変化変容がね時間かかりますよっていうことと一緒で、普段の人間関係の生活の中にもこうやってね自分のイメージしていること、そのエネルギーを交流させていくっていうこと、すごく大事だなと思います。そして、次の質問ですね、ズームを使った配信が多いように思いますが、土日に配信されるもの、録画がないものがありますが、これは録画してまで見なくてもいいというものでしょうかという質問なんですが、おそらくこれ、フォローアップサロンのことではないかなと思うんですね。これ、認定講師が自主的にですね運営企画してくれているすごく楽しいサロンなんですけど、全員の方ね、参加できる方会員の方参加されるんですけど、これは土日ですよね大体ね。で、これって、個人の方のねお顔がみんな出るっていう形でのズーム参加になるので、録画はしない、基本はね録画して残しておかないということになっております。その代わり、安心してみんな顔出して参加してくださいねというものでした。まあ、こういうイベント企画もね時々ありますので、参加できる方はぜひねここタイミング合わせて参加してください。まあ残念ながらすいません録画はできません。はい、そして次の方です。これはプロ継続の方ですね。いつもありがとうございます。ワークを終えた後毎日動画を見て楽しんでいます。過去の動画もすごく楽しいです。その中で興味深かったことなのですが、良いエネルギーなのでここにパネルを作って置いとくといいですね。棚も作るとたくさん保管できますというような話がありました。これは今のポータルのことでしょうか。詳しく知りたいです。
なかなかいい質問ですね。あのポータルというよりも自分の潜在意識の中をこうなんかセパレーションを分けておくっていう感じで、そしてあこれ楽しいな面白いなあこれまたことじっくりちょっと味わってみよう考えてみようという時には、この自分のイメージの中に棚を作っておいてここにポンと置いておくっていう感じなんですね。そしてではまた何かの時にちょっと時間が空いたからそうだあれやってみようという時にイメージの中で自分の潜在意識の中の棚をね、まあアイデアならみたいな感じでしょうかね。でそこにフォーカスすると、あそうだこれがあったのなんて思い出してね、でそこについてもう少しイメージ膨らましてみようとかね、あるいはここにフライングインしてその自分になったつもりだったらどんな風に自分のエネルギーが変わるだろうかとかね、そんな風にね楽しんでもらえると、結構私はいろんなワークを開発する時にはそんな風にやってますんで、そういうまあ頭の中のね潜在意識の中のこのアイデアリストみたいな感じでね、それを棚にしているとパネルにしているということですね。
なるほど。そして2つ目の質問が、気のエネルギーの盾を作って遠隔で結界を張る、その具体的方法を教えてください。個人に災難がないように結界を張るときと老人ホーム全体に結界を張りたいときを知りたいです。その理由としてですね、父に 個人的には毎日遠隔でエネルギーを送っています。おかげで、90歳過ぎても元気で趣味を楽しんでいますということですね、うん、お父様が老人ホームにいらっしゃるということですね、う
ん、
そうですね。
そしたらね、そのお父様がいらっしゃる老人ホームに向けて光のエネルギーを送っていきます。で、光のエネルギーが、まあ、縦っていう言い方はね、これはあの気のエネルギーのね、イメージ機構の、ね、本とかに書いてご紹介したものですけれども、今はね、まあ、縦という形よりももう光のトーラスで包まれているって感じですね。だから光のトーラス状のドームができているっていうところで、いろんな、ね、エネルギーとかね、がそこに来ますけれども、そこに来ると全て光のトーラスのエネルギーで循環されて、全部ね宇宙の光に帰っていくって、そんな感じのイメージを持ってもらえると非常にね有効かと思いますので、ぜひやってみてください、
はい、そして3つ目の質問ですね。月受け取っているエネルギー、遠隔エネルギー、これを受信するときには一日にいろいろ受信するより一つに決めてゆっくり行う方がいいでしょうか。
うん、あ、いい質問ですね、あのエネルギー受信なんですけれどもね、自分の中で、まあ、一瞬で、あ、このエネルギーはこうだ、あ、次にはこうだ、この時のエネルギー、そして、あ、そうだ、そういえば3ヶ月前に送ってもらったあのエネルギーをもう一回受け取ろうなんてもできますので、その一個一個のエネルギーの違いが分かって味わえるんであれば、その時一日何度やられても構いません。なんか同時にやっちゃうと分かんなくなるって方は、一日一個でじっくりとまずはそのエネルギーを味わう、一日かけて味わってみるっていうふうに、ご自分のね、あの感受性の感覚とペースに合わせてやってもらえば大丈夫です。香りもそうですよね。
そうですね、
一つの香りをね、嗅いで、ああもう十分に、ああこれがこうだ、ローズはこの感覚でこうなるなって、ちゃんと分かるんであれば、次に今度はブルーロータスやってみようとか、うん、ラムセスやってみようかっていう感じで、その違いを楽しむってことができれば OK なので、うん、まあ、あくまでもご自分のね受け方がはっきりと違いが分かれば大丈夫ということ
ですね。たくさんの、まあ、エネルギー、ご利益をいっぺんに受け取れば受け取るだけっていう、うん、使い方考え方もあるかもしれませんが、うん、一つ一つじっくり、
そうですね、
はい、感じていただくのがいいかなと思います、うん、そして次はプロの方ですね。
プロ5期生ですね。今ね受講されてる方ですね、
はいはい、ワークがたくさんありますが、プロコースの場合一通りは動画を見ながらワークしています。まんべんなくワーク習得していくのか、基本のアロマやトーラスはして得意なところ、お気に入りを深くやるのがいいでしょうか、う
ん、はい、これはねちょうど今月のプロ研修でね、皆さんにお伝えしましたけれども、基本のワークっていうのは、いつでもどこでもご機嫌様になるためのブレインワークを、まあ、香りでも音でもどちらでも構いませんのでやってください。そして常にね願望実現回路を循環させておくトーラスワークということですね。そしてその都度ね不安とかね心配事が湧いてきたら浄化消化って、この3つが基本のワークなので、これをちゃんと毎日続けておいて、その上で各テーマごとの、例えばメビウスとか、光のシャワーとかスパイラルとかいろいろありますけれども、それを強化していくってことになりますので、まずは基本の3つのワークをちゃんとやって、あとは自由自在な自分専用のワークをやっていくってことになります。プロ研修のね、動画の方にそこをズームの撮ったのを上げてありますので、そちらをもう一回見ていただくか、あるいはリアルフォローワークショップでもそこをしっかりね実践でやってますので、そこの動画ね、間もなく上がってくると思いますので、そちらの方何度も確認していただけると、コツをね掴めると、プロとしてのワークのやり方が分かると思いますので、ぜひご覧になってください、
はい、次の方もプロのご帰省の方です。先生方、いつもありがとうございます。トーラスワークでの質問です。右回りでエネルギーを入れて左回りで抜く、また力のエネルギーで自分自身が左に回転してトーラスを回すことは、はっきりイメージできます、
うん、
天からのエネルギーを回すとき、右回りのエネルギーが降りてくるイメージはできますが、体を右回転させようとするとエネルギーの流れが止まってしまう感覚があります、それがしっくりこないので、天からのエネルギーは自分は回転せず、エネルギーに光を加えて回転させたものを体の中に通すようにしています、
うん、
物理的な右回転が体にしっくりくるようなアドバイスあるでしょうか。
OK、 いい質問ですね。さすがプロコースらしいね。
言葉にするとなかなかちょっと聞いてる方も理解しがたいかもしれないんですが、うん、まあ、回転ですね、
うん、
はい、
これもね体感タイプとイメージタイプの違いっていうのがありまして、イメージタイプの方は体感で動かすよりも実際イメージした方がしっくりと、もう天から右回りブワーってエネルギーが入ってきて自分の体の中をどんどんどんどん入ってくるってイメージの方がしやすいんであればそうしてください。無理に体を動かす必要はありません。 そしてそれよりも逆に、いやイメージわかんないけど、自分自身がそれこそ天から降りてくる光そのものになるような感じで回転した方がしっくりきやすいって方は、そちらをやってもらえれば結構ですので、ご自分が得意な感覚感性を優先させてもらって大丈夫です。
次の方ですね、クリスタルボールやチューナーの音源を仕事中に流しながら聞いております。音量は小さくても効果ありますか、ということですね。はい、大丈夫です。私も小さいボリュームでかけてます、自分自身でね。心地いいなと思う程度、その大きくて仕事とか考えることの支障になるぐらいじゃなくて、ちっちゃいボリュームでいいので、ずっとかけ流しておくと、プツッと音を切った時に、あ、全くないのとあるのと違うなってそのうち感じるようになると思います。ぜひ習慣というか使ってみてください。はい、次の方はですね、この方も、ずっとここはプロ5期生の方の質問が続いているんですが、チューナーについて質問です。室内でのトークライブ50人弱の予定でイベント開催します。この時にチューナーを上手に活用したいです。手持ちのチューナーはスーパーブレインチューナーとスーパーバイオンチューナーです。会場前に部屋の浄化、出演者スタッフに使おうと思っています。どれを使用したら一番いいでしょうか。他にもこういう場面で使ったらいいというのがあれば教えてください。
はい、ここはやはりね、スーパーバイオンチューナーのね2本セットで、これは 528Hz の 4x4、2112Hz とプラス 7.8Hz になってますので、2つのね、ワーク周波数をね使って部屋全体に広げていくように、そしてスタッフの方にはね、頭頂部あたりからね優しくチンチンチンってプロコースでねお伝えしているチャクラに沿ってね鳴らしてあげるってやるとすごいスッキリしますので、これは特にね、DNA ね、眠ってる DNA のスイッチオンっていうところになりますので、と同時にね不安とか恐れも解消してヒーリングのね癒しの効果も高いですので、ね、ぜひねスーパーバイオンチューナーね、これ小さいサイズで持ち運ぶも便利だと思いますのでね、それでやってみてください。
次の方は今更ながらの質問ですが、ということで、望むイメージをシートに書いてインストールするときは、アロマ呼吸法で整えた後にシートを見てイメージするので良いでしょうか。またイメージの時の感情が大切とのことですが、その感情はリアルセミナーなどで望みが叶った状態で隣の人に話す時のような、望みが叶って嬉しいやワクワクするというような感情でしょうか。
はい、その通りですね。ご心配されなくて結構です。すごくねもうちゃんと分かってきてますよ。質問の内容はもうちゃんと答えが分かって確認の質問になりますのでね、望むイメージをねシートに書いてインストールするときにその通りアロマや呼吸法でねもう整えてやってください。そしてもうイメージがまるで叶ったかのようにですね、リアルセミナーのこれバーチャルロールプレイングって言ってますあれですよね、そのような感覚で、やるってみるとすごくワクワクウキウキしていく。その大事なワクワクウキウキのエネルギーを、まずはバーチャルでも構わないしイメージでもいいので、特に先に発生させる望む状態を先にエネルギーで作り出して、その時に出てきたエネルギーをインストールするということになります。バッチリです。
そうですね、おそらく他者アウェイクということでね、人をアウェイクさせる、人に教えていくとかワークをするっていうところをやりだしたので、こういう細かいところがね、気になるというかちゃんとこう理解するっていうところに来ていらっしゃるのかなと思います。
はい、
次の方はトーラスワークとダブルトーラスワークで使い分けがありましたら教えてください。ようやく、トーラス、ダブルトーラスのエネルギーの違いが分かるようになり楽しくなってきました。
これね、アドバンス以上にお伝えしているダブルトーラスワークってことですけれども、トーラスだけよりもダブルトーラスの方がパワーははるかに倍増以上になりますので、その違いをね感じてくれるだけで大丈夫です。ただし基本はまずはトーラスからしっかりやった上でねやってもらえばいいので、そして違いはね、トーラスってのは天の木のトーラス、地の木のトーラス、それぞれ別でなりますけれども、ダブルトーラスは同時にね2つのダブルトーラスが上側が天の木、下側が地の木でも回転しているってことになりますので、それを同時にね、エネルギーを発生させてインストールすることができるってなるので、より強力だということになります。ぜひ体感の違いね味わってみてください。
はい、次はですね、プロ5期生のものですと書いてますね。はい、別の講座でも呼吸法や瞑想を学びましたが、そこでもプラーナや光という言葉は出てきましたが、アウェイカーでのトーラスの図、 そして脳にたくさんの細かい光が入っているという図はとてもイメージしやすくて、自分でトーラスを行うとき、自然の景色をイメージした光とか、アウェイカープログラムの光の動画を思い出してイメージしていますということですね。で、クライアントさんにセッションの一部として呼吸法、瞑想法へとつなげてワークを行ったりするのですが、望む未来への誘導瞑想もここにしっかり行いたいと思います。
書かれてますね。いいですね。うん、ぜひぜひ使ってくださいよ、
は
い、
そうですね、うん、そしてアウェイカーねプログラムのこういう動画とか静止画っていうのは人にこう見せたり使ってもいいものなのでしょうかということですが、
うん、
これはね、
うん、
卒業して認定講師になってからですかね。
そうですね、認定講師になってきっちり正しくね、はい、その使い方ができるようになったならば、その使用方法を認可されますので、それまではねあくまでもご自分用の勉強という形でお使いください。
はい、次はここから認定講師ですね、はい、アウェイカーに入りたての頃はゴールデンレムリアンチューナーとスーパーブレインチューナーは色が違うだけで、ゴールドの方がまろやかな音色だなと思っていただけでした。ですが最近は先生方のご指導のもとスーパーブレインチューナーの良さが分かり、私は睡眠時に宇宙へ行くのかデルタ波とガンマ波がとても心地よくて気に入っています。
かなり使い込んでますね、
はい、うん、休日の昼間にガンマ波を、試してみましたが寝る前のガンマ波動が良いようです。私は覚醒しているということでしょうか、
まあ、ガンマ波なんでね宇宙波動でかなりね超かなり、40Hz から 100Hz ぐらいのね活性化するようなね、バイノーラルビートをね自分の脳というかこれ空間全体に、ね、作り出していくので、まあ、寝る時に宇宙に帰るという思いでよろしいかと思いますんで、ね、
面白いですね、眠る前にね、うん、覚醒の波動
を、うん、面白いですね。すごくワクワクしながら眠りに疲れるんでしょうか。それで、ちゃんと睡眠に入れるならばぜひね楽しんでやっていただければいいと思いますよ。
はい、そして、こういうのことについても質問ですね、
うん、
別の方ですが、残量が少なくなると香りが弱くなると思いますが、うん、効果と、残量とかその、香りって連動しますかっていうことですね、うん、残量が少なくなっても快能レベルは同じでしょうかっていうことなんですが、効果は変わりません、
うん、
ただその香りが、あまりしないとか、もしかしてそれがボトルずっと開けっぱなしだったり長年使っていて酸化しているとかね、そういう物理的な劣化の場合にはもちろん効果とか変質しているっていうことはあると思いますが、基本的には、残量が少なかろうが1滴でも、例えば10滴でも、効果がしっかりとね同じであるということは変わりません。そして次の方は不要な観念の浄化消化についての質問です。浄化してもなかなか手放せないときはその観念への執着を捨てる、それでもいつまでも手放せないと感じるのは、もはや手放そうとする不要な観念の捉え方が違うのか、そもそも潜在意識に書かれているものが思い違いなのかわからなくなってきました、
うん、
この状況を脱するには何が必要でしょうか。
うん、いい質問ですね。さすが認定講師さんですね。そう、浄化してももう手が手放せない時っていうのは、その観念持っていること自体をまあいいかからもういいかに切り替えていく時なんですね。で、その観念を手放すとなると、私結構このすごく 根深くというかね、これを設定として持ってるんだな、だとするとそこからはどんな生き方をやろうとしてるんだろうかっていうふうにちょっと考えてみてもいいかなと思いますね。その何でもかんでも手放すんじゃなくて、これはもうしっかりと入ってるぞと、じゃあこれを一つまあいい意味でもう初期設定としながら、じゃあ動いていくにはどうしたらいいんだろうかとかね、そんなふうに捉えていくとすごくね、逆に欠点ではなくてね、なるほど、これ私やろうと思ってきたんだっていう風なところからなってきた瞬間に、もはやそれはね不要な観念ではなくて、自分のね魂が選んだ方向をちゃんと常にね、気づかせてくれる、リマインドしてくれる観念っていうような、見方に変わってくると、その観念そのものが自分にとって味方につけていくという風になってきます。で、面白いもんで、そうやってやってくると自然といつかその観念なくなったりするもんなんですけれどもね、そんな風にねちょっと捉え直してみてください。
はい、あと一つだけですね、うん、毎日ワークをしてもマインド面のやる気のなさというのがありますと、 希望したものの実現速度は速くて、現実はどんどん希望通りに変化しています。アンバランスな状態に違和感があるのですが、連動しないものなのか、連動するための秘訣をご教示いただければ幸いです、ということなんですが、その状況そのものを許してみてください。連動してもしなくても現実がいいように変化しているあり方というのが、頑張って意図したから何か現れるというより、もうセレンディピティって言いますけど、そのモードに入ってきてるんだと一度認めてみてください。
はい、じゃあワークのね、やり方能力開発は以上となります。